張するな。はい、はい、では、明かしさせていただきます。まあ、はい、社会人として働く中でイエス様は素晴らしい、本当にイエス様は働かれると、感じましたので明かしします。このもう証っていうのは本当に神様の素晴らしさについての証するものです。はい、まあ皆さんもご存知の通りですが、まあ、営業の仕事について、3年目になります。まあ、正直、まあ、自分この仕事に向いてるかどうかって言われたら、まあ、そんなに向いてないんじゃないのかなっていうふうに、まあ、思って、で、まあ、実際のところ成績とかもそこまで良くないと。で、またそのお客様や上司、まあ、先輩にそのたくさんの迷惑かけることも多く、本当に自分と本当にどうしようもない、もう辞めてしまいたいと、まあ、感じることも、まあ、しばしばあるんですけど、しかしそのような、まあ、よろしくないと感じられる状況においても、イエス様は愛を持って、またそのイエス様ご自身が一体何者であるのか、ということを語ってくださっていると、本当に信じております。まあ、私のことをものすごくこう愛してくださってる先輩と、あと決して私のことを見捨てない上司の方がいらっしゃるわけですね。で、私の先輩なんですけど、ですね、結構なんかめちゃくちゃなんか僕のこと、私のことすごい可愛がってるんですよ。めちゃくちゃなんかすごい。で、新入社員、時代とかめちゃくちゃ、お世話になって、お客さんのとこ行って、ちょっと もう一回、訪問しますって形で、先輩と訪問して、で、契約というか、そういうの取って、先輩のこれ力なんですけど、これお前の契約や、って言ってくださったりとか。で、僕の、エリアとかで結構なんというか、先輩とかの力じゃないと、難しいところとかで、契約取ってきたりとかして、これもお前の契約って感じで、すごい、僕何もしてないんですけど、すごい僕のことをすごい愛してくださってるっていうのが、ものすごく伝わるっていうか。で、上司の方とか、結構、すっから、結構、叱責とか、先輩とか叱責された時とかも、一緒に、僕が落ち込んだ、先輩もすごい落ち込むっていうか。で、一緒にこう帰ってくれて、すごい、励ましてくれて。で、僕のこと結構擁護してくれたり、みたいな。あの人こうやって言おるけど、みたいな。お前は間違ってないから、みたいな。そういう感じで、すごい擁護してくれたりとかしてくれて。そういうところから、すごい、神様の愛を感じるっていうか。で、その先輩実際に僕のこと愛してるってだけじゃなくて、累計のその成績で営業部やるんですけど、そこでトップの成績になってて、これ見て、これもう本当に神様語ってるよなって思いました。いや、受けるより与える方が幸いって聖書に書いてあるんですけど、その与えてる分多く受けてるっていうのがすごくこうなんというか目に見えてこう神様の言葉ってこういう感じで現れてるんだなっていう。で、あと上司の方なんですけど、この人、言ったら僕の上司のまたそのまた上の方なんですけど、で、その人も結構仕事とかに関してはめちゃくちゃ厳しい方なんですけど、すごい愛があるっていうか、1対1とかですごい話するとめちゃくちゃ愛があるっていう方で、で、僕すごい仕事とかで落ち込んで辞めたいみたいな感じになってた時に、ちょっと話するかみたいな感じになって、話したんですよ。したら僕の話をものすごくこうもう真剣な目でもうめちゃくちゃ真剣な目でも聞いてくれてると。いう。で、こんな僕とかでも存在価値を認めてくれてるのかなみたいな、すごく感じて、で、その上司と喋って今までこう沈んでたやる気が一気に 上がってよし頑張るかっていう風に思ってっていう、そういうなんかどうもう、あ、もうなんか存在価値をいるだけで認められてるっていう、そういうのを本当に感じました。で、まあ、さて、まあ、まあ、ちょっと話はまた変わるんですけど、まあ、あのヨハネの手紙とかで、まあ、公開メッセージした時あるじゃないですか。まあ、その時にその神は愛ですって書かれてあるとあるんですけど、神の愛って一体何なのかってことをこうなんかすごく深く思い巡らすっていうか、で、まあ、神の愛っていうのはすなわち神様っていうのは私たちのことを常に考えてるということ、これをちょっとまあ発見したというか、まあ、営業の仕事とかにもだからその、まあ、神の愛ですと神様の姿っていうのをこう見たっていう話なんですけど、まあ、それが一体営業の仕事とも結びつくってことで、言ったらお客さんのこと考えるんですよね、めちゃくちゃ常に考えるんです、まあ、僕のことをめちゃくちゃ愛してる、まあ、先輩と一緒に帰った時にも、まあ、先輩はまあこう言ってましたね、まあ、常にやっぱりお客さんのことを考えるんやっていう風に言ってて、あ、これなんか常に自分がなんか思い巡らしてることと、まあ、神様に語られたって言った方が正しいかもしれない。それとなんか一致するなって思って、なんかすごい、あれでしたね。なんかちょっと、なんか嬉しくなりました。で、まあ、で、それを、その、まあ、神様、お客様のことを考えることによって、その生まれてくるアイデアっていうのを、その情熱を持って適用すると。そういう、それが、こうなんかすごい神様がやって、行ってるその神様の技と一致するんじゃないかなっていう風に思ってて、まあこうだって実際にその仕事とかでもあのお客さんのことを第一に考えるからこそそのアイデアが生まれてきて、それで絶対ここで決めるっていう風な情熱を持ってそれを適用すると、それがでそれでまあ成し遂げられるってことで、まあ、そのまあ営業とかのその仕事の中にその神様の姿っていうのをこう なんか見たような、まあ、感じがして、まあ、自分はまあ全然そのうまくいってないんですけど、なんかすごくこう、まあ、嬉しくなったっていうか、まあ、そういう風に感じました。まあ、実際その愛とか、その、まあ、そこから生まれてくるアイデアですとか、まあ、情熱ってものって私の中には、まあ、なくて、うん、でもなかったから、なくて、まあ、それが弱さではあるんですけど、そのなかったからこそ、それをこうなんか、こう体まあ、理解することができた、神様の言葉を頭で知ってたんですけど、その体験する、まあ、体験としてその理解することができたっていう感じ、この職場において、まあコリント信徒への手紙第2、まあ、12章9節に、まあ、それとしは私の恵みはあなたに十分である、力は弱さの中でこそ十分に発揮されるのだと言われました。だからキリストの力が私のうちに宿るように、むしろ大いに喜んで自分の弱さを誇りましょうって、まあ、書いてあるんですけど、いやもう本当にあの弱さを持って本当にあの神様のことを本当にあの知ることができたっていうこと、まあ、あとそれから、まあ、やっぱりあの誇るものはやっぱ主を誇れってあるじゃないですか。だからそれでやっぱり神様の素晴らしさっていうのを、まあ、誇るというかすごいあの、まあ、嬉しく感じるというか、まあ、そういうのをこうなんか職場ですごく体験させていただいてるっていうのがあります。で、はい、まあ、本当にこの証をもって、まあ、体験的なものとして神様のことを本当に伝えることができて本当に、まあ、良かったと思います。神様に栄光をお返したいと思います。
ハレルヤ。今日このようにして神の家族の皆さんの前で証しできることを感謝します。愛媛県から来ている川村くるみと言います。まず今年一番嬉しかったことをお話しさせていただきます。それは香川大学医学部の1年生にクリスチャンの友達が与えられたことです。その子との出会いを説明するのは少し時間がかかるので、気になる方は直接聞きに来てくださると丁寧に説明させていただきます。私は小学4年生の頃から同い年のクリスチャンの友達を与えてくださいとイエス様に求め祈り続けてきました。大学生になりクリスチャンが周りに全くいなくてほぼ諦めかけていた12月、 ついにイエス様がクリスチャンの友達を私の元に送ってくださいました。その子は医学科の子なんですが、同じ愛媛県出身で、生まれた時からクリスチャン家庭で育ち、19年間教会に通い続けている私とほぼ同じような環境で育ってきた子でした。その子は今ハレルヤチャーチ高松の方に通っているそうです。この前の金曜日、その子とご飯を食べながら、お互いの1年間の恵みを分かち合っていた時に、その子が本当にこの道で合ってるのかなって思う道ほど神様の祝福ってすごくて、それって後になってわかるよねって言ったんです。この言葉は私の今年1年にぴったりな言葉でした。私は今年の4月、たくさんの期待を抱いて香川大学に入学してきましたが、実際に入学してみると、自分が想像していた大学生活とは全く違う忙しい生活が始まりました。友達と作りが得意なはずなのに、なかなかうまくいかない友達関係、想像していたよりも何千倍も寂しすぎる一人暮らし、そして思っていたよりもめちゃくちゃ難しい医療の勉強。私はもともと文系だったため、理系の勉強をより難しく感じていました。その勉強の難しさから、私は留年への恐れを感じるようになり、その恐れはどんどん大きくなっていきました。そして友達関係の難しさや一人暮らしの孤独感、留年への大きな不安から、ある時心が病んでしまいました。家にいる時はひたすら泣いているくらい苦しくて、動く気にもなれないし眠る気にもならない、そんなしんどい日々が続いて、完全に立ち上がることができなくなりました。私は生まれる前から私の父がうつ病だったため、心が病んでしまうとどうなってしまうのか、また周りにどのような影響を与えるのか知っていたため、私は心が病んでしまうことに対してすごく恐れを感じていました。その焦りから自分を責めて、また落ち込んでいく、そのような悪循環の状態だったため、1週間ほど大学を休んで愛媛の実家に帰ることにしました。今だからこそ言えるんですが、実は大学を休学することまで父と母と考えていました。そんな時に母教会の牧師先生を通して一つの御言葉が与えられました。それはローマ8章37節、しかし私たちは私たちを愛してくださった方によって、これらすべてのことの中にあっても圧倒的な勝利者となるのです、という御言葉でした。私自身が苦痛に感じていた勉強においても、今起こっている問題やこれから起こり得る問題においても、すでにイエス様が勝利を取っておられることを知り、これほど心強いことはないなと励まされて力が湧いてきました。そしてそれと同時に、私には問題が起きた時に解決策を家族や信仰の先輩にすぐ求めてしまうという弱さがあることを示されました。大学生になるまで学校で何か問題が起きた時は、すぐに家に帰って母や姉に愚痴を聞いてもらったり、教会のお姉さんに解決策を聞いてみたりと、私と神様の一対一の関係があまり築けていませんでした。しかしこのことを機に、何か問題が起きたらすぐに神様のもとへ持っていき、神様から解決策をいただく、神様と自分自身の関係に誰も入ることのない信仰へと変えられていきました。またすでに神様が勝利を取っておられると宣言し、数々のテストを乗り切ることができました。そして大学に再び通い始めて現在に至るまで、イエス様に会って守られ、今はここで1年の感謝の証をできること自体がイエス様の救いの証です。何度もこの道で合ってるのかなと思いました。しかし今となっては、これがイエス様の最善の道で祝福の道だということがはっきりわかります。またクリスチャンとの友達の出会いも、神様の時、最善の時であったことを感謝します。神様は真実な方であること、私は神様がいなければ本当に生きていけないことを覚え、この4年間神様と共に歩み続けます。ハレルヤ。